皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月12日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は体制一新しかない、こういう話題でお話したいと思います。世界情勢もですね、非常に今緊迫しておりましてですね、ウクライナのこともそうですし、それから中国の昆明のテロもそうです。あるいはレーシア航空機が行方不明の事件も、もしテロだったらどうしようかという話で、なんか今までと違ってですね、もうなんか頼るところがないっていうんでしょうかね。なんか昔はアメリカとかソビエトとかそれぞれ強い国があって、この二つの国で話し合いをすれば大体物事の決着がついたと。しかし今そういうのがなくてですね、一旦なんかその混乱が始まったらもう終わらなくなるという、なんかそういう恐怖感といいますか、リスクをですね、みんな感じ始めてんじゃないかなと思うんですね。で、世界大で見ると、やはりこの海の時代の終わりと申しましょうか。海洋民族がですね、世界をこう動かすことができた時代がもうこれは終わりになってんだと言っていいと思うんですね。それに対して例えばシリアですとかイランですとか、そういう非常に歴史の古い国が相対的に強くなってきてるんですね。やっぱりそれはこの近代という時代が一つやっぱり終わって、その先に世界は進もうとしてんですね。近代の次の時代、すなわち近代の時代っていう、なんかヨーロッパから始まったですね、一つのこの文明の、嵐がですね、今もうピークを過ぎて、これを各国が自分のものとして消化して、それぞれに新しい文明を築いていく、そういう時に今入ってるんだと思うんですね。ですから、この今世界がこう、バラバラになっていくっていうのは、ある意味で言うと、次の覇者が出てくるっていう意味ではなくて、それぞれに自分の国や自分の地域、民族で未来を考えなさいという、そういう世の中になったってことですね。ですから、実は大変だ大変だってみんな言うんですけども、実はその大変な裏側っていうのが、各国あるいは各民族が生き残りをかけてですね、本気になって動き出していると、そういう時なんですね。例えばクリミアというところありますね。今回ウクライナで、ロシアへの併合を求めているところですけども、あそこはしかしロシア系住民ばかりでもなくてですね、かつてスターリンに中央アジアに連れ去られたタタール人の子孫も残っていますね。戻ってきた人たちもいます、あそこに。で、この人たちは当然ロシアが大嫌いでありまして、ロシアにそのクリミアが編入されるということになれば、せっかくウクライナまでまた逃げてきたのにロシアになっちゃったという、これ以上の悪夢はないということになるわけですね。ですから、そう簡単にですね、物事が収まるということはないわけでありまして、何か行動を起こせば必ずその跳ね返りが出てくるというのが当面の世界情勢で、なんか核爆弾で一瞬でその決着がつくような、そういうことってはなかなか起こりにくいんでしょうけども、一つ内戦とか揉め事が始まったら終わらない。今イラクがそうですし、アフガニスタンがそうだし、それからエジプトがそうですね。こんなことになっていく可能性が非常に強いんだと思うんですね。で、そういう状況の中に今の日本もあるわけです。で、もうなんかアベノミクスも終わっちゃってですね、あとはその増税によるとてつもない不景気を待つばかりというのが今の日本なんじゃないんでしょうかね。増税はやっぱり大変なことになると思いますよ。私今から5年前に、あれも2月26日だったんですね、日付見たら、当時の自民党政権の時ですね、財政金融委員会で増税したら大変なことになりますよとちゃんと私も言っておりましてですね、あれから5年経ってやっぱり増税をしたと、それは偉いことになると、明らかだと思うんですよね。とにかく売上の 3% のキャッシュを国は勝手に持ってっちゃうわけですよ。皆さんちゃんと持ってますか？企業であれば売上の 3% のキャッシュを余分にですよ。それはすんなりどんどん値上げをしてですね、値上げして売上もどんどん増えればそれはいいかもしれません。でも興味不況ですからね、そう簡単に物事いきませんですよ。だから個人の場合であったらもっと大変で、賃金がその分上がらなければ、それは貯蓄を減らすか、あるいはその消費を減らすかするしかないわけですね。 あるいは年金が上がらなければ、それも消費を減らすか、貯蓄を取り崩すしかないわけであります。どうもなんか、このあたりで日本の、家計の貯蓄率がマイナスになったんじゃないのかなという話も今出ておりまして、今からその20年近く前に増税した時よりもはるかに、消費増税した時よりもはるかに日本経済弱くなってて、みんな追い詰められてますから、こんなところで増税するとどえらいことになると思うんですね。まだ遅くないからですね、やめた方がいいと思いますね。イタリアが去年ですがやったように、まあ、増税しちゃったんだけど、これは大変だっつんで、納税期限を無期延期にして、まあ、実質的に徴税しないでもいいという形にするという手もあると思いますけどもね。まあ、そんな感じで、この増税は実は大変なことになると思うんです。でももうこの外交のことはもう皆さん見ての通りでありますし、原発のこともですね、それからその経済のことも、集団的自衛権のこともそうですが、もうわけわかんないですよね。こう世界を見れば見るほど今やってることがお粗末なんですね。本当に何にもわからないと、例えば中国や韓国を敵とするというところから政治を始めるうまくいくような風に見えるのかもしれません。それは本当にですね、視野が狭い証拠なんです。中国や韓国を敵とすると、そこがですね、外交の出発点であるというような、そんなことやってこの時代にうまくいくわけはないわけですね。冷戦の時代でもあるまいしね。で、やっぱりよくわかんない人たちが最後集まったわけですよ。前から言うようにすり鉢の底にね。それから企業もそうですよね。なんか、ここでイノベーションやってるところとやってないところの差が、極めて大きくなってきましたね。イノベーションやってないところは何もないんですよ。コスト切ってるだけで。で、増税してですね、まあ輸出企業であれば消費税分が、あれ増収なんですよね。あいつら輸出戻し税でですね、金もらえますから。それは今年は消費税で金稼ごうと思ってるんじゃないですか。悪い奴らですよね。国民の血を吸う、悪い奴らだと思いますけども。で、それ以外に何もないっていうところ結構あるじゃないですか。だから何て言うんでしょうかね。もうその、待ってても、もう次がいないと。次を作れる人はもう辞めちゃったか、そもそもいないと。ですから、どう見てもこれ、政治家の世界もですね、それから役所の世界も、まあ大企業の、多くの大企業の世界も、体制一新しか私はないんだろうと思うんですよね。何て言うんですかね、こう、リノベーションっていうんでしょうか。腐ったところをちょっと削ってですね、そこを作り直すとか、なんかちょっと突っかえ棒を入れるとか、あるいはなんか、ある部分だけ、改築をするとか、いうことではもう済まないんじゃないんでしょうかね。金融システム一つ取ったってですよ、もう1980年頃から広がったですね、投機的な金融システムの最後の今、局面になっていて、アメリカでもヨーロッパでももうこれを大幅に制限しようとしてますね。中国でもそうですよね。勝手にみんな資金調達してどんどん投資することをあの手この手で止めさせようとしてますよね。だからもう金融システム全体がですね、もう世界的に今までの体制じゃダメだということで動いてるわけですね。で、これを変えれば投資の世界、投資のやり方も変わってくるし、それから年金なんていうものも今と同じようにはできなくなるし、それからその投機的な金融市場で金を借りて運営している各国政府、市場で国債を発行して金を調達している各国政府も成り立たなくなるわけだし、なんか全部変わってくるわけですよね。その迫力についてやっぱまだ考えの甘い人たちが多いですよね。日本人も世界の人たちもやっぱりそれはダメなんですよね。金融のそのシステム変えちゃえば全部変わってきます。で、そういうなんか風に考えてくると、今の我々のこの住んでるこの旧体制の世界っていうのはどんどんブラックホールの中に入ってってんですよね。どんどんどんどんその毎日厳しくなっていって、空間が歪んでいくわけです。空間が歪んでますから、まともな人でもおかしくなっちゃうわけね。ある何人かの人がおかしいっていう以上に空間が歪んでるから、その一番歪んでるのが多分永田町なんですよね。あそこ一番歪んでるから、あそこ一番常識が外れたことをやってるわけですね。全くその次の世界と関係ないことをあそこでやってるわけです。で、そういうその歪みがですね、多くの人たちを苦しめていくわけです。だからこれ、ブラックホールにどんどん吸い込まれていきますから、この今のままだと時間が経てば経つほど皆さん辛くなるんだと思うんですね。 で無限にこの地獄が続くような感覚になっていて、でほっとけば無限に続いちゃうわけですね。あのいつまでもこの厳しいその、まあ、抑圧的な状況が続く、そうとしか思えないような世界が広がっていく。で空間はますます歪みますから、希望がどんどんなくなってて、指もどんどん消えていく、気力も体力もどんどんその弱まっていく、なんかそんな状況の中にですね、多くの人たちが今いるんじゃないかと思うんですね。だからもうこうなってくると、空間が歪んじゃうとですね、その細かいところを立て直すとか、ただ単にその何かを入れ替えるだけで済まなくて、もうこれは、終わりなんですよね。ブラックホールにどんどん入っていっちゃったら、それあとは消滅するだけなんですね。そうすると次はビッグバンで新しいものを作るしかないんですよね。あの鎌倉幕府が280年でしたっけ。で江戸幕府が230年40年続いて、結局その終わっちゃって、やっぱそのああやって一つの時代が終わって新しいものが始まる時っていうのは、そこにあのブラックホールとビッグバンがあるんですね。戦前の日本が終わる時もそうですね。8月15日の段階でそのブラックホールが、まあ、続いてたのが、そこでビッグバンをやろうということになるわけですね。全く新しい体制に作り変えよう、もうこのブラックホールをやめよう、そういう話になるわけであります。でそのまあ新しい国づくりが始まるんですけども、今の我々もそれをしなければいけないんじゃないんでしょうかね。なんかこう、例えば役所なんかでも単年度予算でですね、いろんなことを問題があだこうだって言いながらそれを直していく、何の効果もないですね、今更ですね。あるいはその政治もですね、第三の矢とか言ったってもそんなものはどこにもないわけだし、じゃあ何するんですか、成長戦略はっていうと、もう村山内閣の時からですね、市場原理の導入、規制緩和、これしかないわけですよ、成長戦略ったら。だからそれはね、あとエネルギーったら原発しかないと、とにかく原発を中心に行くんだと。なんかこう幕末のですね、日本はですね、とにかく鎖国尊皇攘夷、鎖国と攘夷ですね、まあこれに凝り固まっていた、戦前の日本もですね、とにかく、戦争で勝つしかないと、満州は生命線だと言いながらやっていた。まあ今その満州が原発みたいなもんですかね、これが生命線だみたいなこと言ってるわけですから、なんか同じ病にかかってるように私には見えるんですよね。で同じ病にかかってるから、やっぱり治し方も同じで、これビッグバンにいるのを引きずり戻そうとしてもなかなか難しいし、細かいところ直してもしょうがないんで、やっぱりビッグバン、あのブラックホールに入りつつあるものを引きずり戻そうとしたり、あるいはその新しいことをその中で試そうとしてもダメなんで、やっぱりビッグバンを起こすしかないと思いますよね。でやっぱりそのビッグバンっていうのはですね、極まったところでないと起きないんですよね。すなわちもうみんなが諦めた瞬間、もうこれ以上悲惨なことはないと言って、なんか言ってみればこのみんなが我を忘れた瞬間にああいうもの来るんですよね。なんつうのかな、その企業の転機とか国の転機というのは、本当のその極限の時にやっぱりそのきっかけがあるわけですね。梅の花がですね咲くのはその前の年の冬の始まりにとてつもなく寒い日があると、このとてつもなく寒い気温が実はそのスイッチをオンにして、そこから梅の花って咲き始めるんですよね。そういうことが今の我々の中にこうあるんでしょうね。でこの間のその311のあれだけの被害というのは、実はまだその十分なスイッチになってなかったんですね。あれはまだ1回目なんですよね。ですからその頭切り替わらない人がまだたくさんいるわけですよね。特に東京のその永田町だとか霞が関だとか大手町のあたりがですね、あれだけの被害やりながらまだ原発やろうとか言ってみたりですね、放射能は安全だみたいなこと言ったりですね、あるいはなんかそのね、依然としてその除染利権だとかですね、復興利権で飯食おうとしている連中もいると、もう悪いにも程があるわけですね。やっぱりこういう人たちってはどんどんどんどんこのブラックホールに入っていくんだけども、じゃあその新しいものを作ろうっていうんでビッグバンをするようななんか人々の動きがあるかというと、なんとなくそれはまだですね、弱いんですよね。まあ局所的にはありますから、もうやっぱりこうなんか量子的な揺らぎみたいなのを考えればいいんでしょうかね。やっぱ未来を先取りするようなことがあちこちで始まってるから、よく見れば次はこう見えてんだけども、やっぱこれビッグバンっていう名前にふさわしいぐらいのですね、新たなこの起爆剤っていうんでしょうかね。みんなが起き出す瞬間っていうのが多分これから来るんだと思うんですね。 それはとにかく天変地異でないことだけは祈りたいと思いますし、それでその原発事故でないことも祈りたいと思いますが、まあそれは経済で来るかもしれないし、なんか他の要因で来るかもしれないし、それはなんかわからないわけですね。あの時代の末期ってのはなんか不思議なことがよく重なっておきますので、まあそんなものの一つがですね、そういうきっかけになる可能性は大いにあると思うんですね。だからまあその中でとにかく我々がこれから考えることは大勢一心ですね。やっぱ皆さんもですね、大勢一心という感じで物事を考えた方が早いと思いますよ。ここまで大勢が行き詰まってですね、空間が歪んでくるとですね、あそこを直してどこを直してとか、この人事をどうしてとか言ってもそれは無理ですよね。で、今の日本はちゃんと日本国憲法というですね、立派な憲法がありますから、この憲法に沿ってですね、一新していったら問題ないと思うんですね。まあこの憲法にいろいろ問題があるという人もいるんですが、まあ今とにかくですね、大混乱の真っ最中ですから、そこでこの憲法の議論をしている状況は、議論してもしょうがないんでですね、まあとにかく戦後こうやって何十年も立派に機能してきた、まあ立派な憲法ですから、この憲法を遵守すると、で、この憲法のもとになんか新しい日本を作ると言えば、それで十分いいわけでありまして、この、まあ、ね、日本国憲法のもとでの本格的な体制一新を政治も経済ももう一回みんなでやりましょうということで私はいいと思うんですよね。で、ですから民間の方もそうですね、民間の場合だったらこれは古い会社なら創業の原点というものを見なきゃいけませんね。その振り返る元とするものを何にするかですね。もう未来のビジョンとかですね、未来の方向性がしっかりできている企業とか組織はそれでいいと思いますよ。でもそれがないところ、なんかそのビッグバン、失礼、ブラックホールに吸い込まれながらですね、未来が、全くイメージとして消えちゃったところっていうのは、そのままだとこのままで消えてしまいますから、なんか作り直さないといけませんよね。規範となるものもその企業にもしなければ自分で考えなければいけない。創業の原点みたいなのが分かってれば、まあそれをですね、エネルギーの中心にして組織を立て直すってことはそれはできますけどもね、なんかそういう原点を自分でもう一回作り直さないと未来は見えないんじゃないでしょうかね。今年はですからそうやってですね、体制一新をしようという人たちが実際にその考えて横に手を組みながらある程度その形を出していく、それが私は非常に重要なことではないかなというふうに思うんですよね。で、それはその、負け組の横の連携ってのもそれはあるかもしれません。でもそれはもう、利害打算でみんなやってるから本格的な想像とは違って、ブラックホールの中でももがきにしか過ぎないんですよね。やっぱりこのビッグバンのその連携っていうのは、すごく明るくてですね、エネルギッシュなもんだと思いますよ。だからもう、やっぱりね、人は生きてる間、時間って長くないわけですから、その短い時間の間でですね、どれだけのその前向きな仕事をするかが人生っていうもんだと思うんです。で、そうなってくると、まあ悲惨な状況であればあるほどですね、誰かが新しいことを始めなければいけないわけで、で、そのためのこの体制一新のですね、まあ考え方とか行動とか仲間、この準備を皆さんそれぞれに進めることが私は今一番重要なことだと思います。体制一新のですね、というのは非常に大きなチャンスでもあるんですね。今まで細々としたことしかできなかったところがなんか大きく飛躍ができるわけですよ。で、勢いっていうものができるわけですね。ビッグバンっていうのは勢いがありますから、普段ならなんか進まないことも一気に進むことが大いにあります。で、この準備をしておかないと、立ちどころにですね、立ち遅れてしまうんですよね。幕末なんかもそうで何も考えてなかったところは最後ね、幕府軍についてえらい目に遭うわけですけども、まあそれはともかく、とにかくいろいろとですね、ここで試行錯誤しておかないとなかなか思ったような未来にも近づけないということになると思うんです。で、この体制一新の時ってのはとにかくやっぱりまず理念と方向性、これは大事ですね。それから戦略であるならばよく歴史に学んだらいいと思います。歴史の中に大抵の答えはありますから、どうしてかわからなかったら歴史によく学んだらいいと思いますね。例えば日本はどういう国だとかですね、この産業はそもそも何のためにあるのかとかですね、まあ、そういうことってのは自分で考えても分からなければ、歴史勉強するとたくさんいろんなこと分かってくると私は思うんですよね。もういろいろ動き出してる人が結構動き出していて、私はまあ、あちこちですね、まあそういう人たちは知ってるんですけども、まあそういう人たちがなんか思わぬところからですね、今年は横に手をつないでいくって、そんな感じになってくるんじゃないかと思うんですね。 やっぱり今までとはその組織の作り方が違って、ある意味で言うとインスピレーションでこうつながっていく世界ですから、それは本当にやっぱり交渉に行かないとダメだと思うんですね。まあ、今月の22、23日またね、富山号で行きますが、まあ、そこに来ていただいても結構ですし、なんかいろんな形でですね、ここは横に作戦会議を練ってですね、それぞれに体制一新のですね、やっぱり準備をしておかないと追いつかなくなっていくんじゃないかな、まあ、そんな感じがするんですね。非常に激しい世の中が来たな、まあ、つくづく内外見ててそう思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、体制一新しかないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。